おはようございます。では、蒼天礼拝を始めます。最初に一曲賛美を捧げましょう。雪手告げよ、あまねくです。ララララララララララ3、はい。雪手告げよ、あまねく、いつこの民にも心をばかへて、新たにせよと、新たにせよと、暗き闇もしばし、義の日なるイエスの輝きよを照らす、明日は近し。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、この朝を感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの霊の目と心を開いてくださって、今日もあなたの御言葉に目を留めることができますように、どうぞ聖霊様が導いてください。この時間を最初から最後までご支配して導いてくださいますようにお祈りします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年8月1日、本日のディボーション箇所は第一ペテロ1章1節から12節です。では拝読いたします。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント・ガラテア・カパドキア・アジア・ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも、熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのようなときを指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。アーメン。内容を簡単にまとめます。手紙の文頭では、ペテロが諸外国に起立しているクリスチャンへ挨拶をしています。 そして信仰の試練によって悲しむ状況の中でも喜びに踊っているのは救いの結果であると教えています。では、神様はどのようなお方でしょうか。しばらく主からの啓示をいただくために黙想しましょう。はい、それでは分かち合いを始めます。準備のできた方からお願いいたします。
はい、私は、全体を通して、私たち、キリスト者であることが、いかに素晴らしい恵みであるかについて、示されました。このペテロは、あらゆるところに散らされている人々に、試練と迫害の中に住んでいるクリスチャンたちに、この手紙を書いているんですけども、一節二節のところでは、このあなた方がイエス様の血潮の注ぎかけと御霊によって神様に従うものとなるように選ばれた特別な人々であると言っていて、また持っている信仰の素晴らしさが金よりもこの信仰が尊いものであるということを教えており、また10節から12節のところでは、私たちに語られたこの福音の真理というものが、昔の預言者たちがすごく研究したものであって、御霊によって与えられたものであって、そして御使いたちさえもそれを本当に見たいと願っていることであると言っています。この世ではクリスチャンが試練や迫害や、またあらゆる苦難を受けながら生きますけど、でも実際に本質的に救われている私たちは本当に素晴らしい存在であって、大きな恵みを持っている、いただいている人々であることを示されました。以上です。
はい。私は2箇所心にすごく止まったんですけど、1箇所は1節で、ポントガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々と書かれていて、この離散しているというか、散って起立しているっていうのが、ユダヤ人だけではなくて、キリスト者に使われていること、クリスチャンに対して使われていること、クリスチャンは本当にこう散っていくっていうことが御心にある人たちなんだなということを、なんか今朝はすごくこうインスピレーションとかそういうのをいただきました。それから12節のところで預言者たちが示されたこと、それが自分たちのために示されたものではなくて、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けたと書かれていて、まあ、こう自分が今聖霊様に従って調べていることとか、そういうことっていうのは後にこう使える働きになることもあるっていう、なんかすごくそういうことを今朝は示されています。以上です。
私は4節ですね。朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。ペテロがアジアやビテニアに散って起立している選ばれた人々に励ましのメッセージを送っているんですけれども、これを通して本当にこの将来の希望というのを私たちはいつも励みに天に宝を蓄えていくことが大切だと考えさせられています。以上です。
はい、私が目が止まったのは4節、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。それが天に蓄えられているという恵みですね。私のようなものに与えられる恵みというのが大きいということを思いました。また5節にも目が止まって、信仰により神の御力によって守られているとあって、信仰を持つということは神様の力によって守られるということだと、これもすごいことだなということも思いました。また8節にも目が止まりました。イエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、そして喜びに踊っているという、これはやはり信仰の力だなということを思っています。私たちのうちにもそれが働いていて、日々喜んでいることができる恵みがあるということを今日は思いました。 はい、それでは、神様はどのようなお方でしょうか。三位一体の神様について見ていきましょう。また自分に対して何を語っているか調べ、しばらく黙想していきましょう。では分かち合いを始めます。いかがでしょうか。私から始めたいと思います。まず2節ですけれども、選ばれた人々へと2節には書いてあって、神様が私たちを選んでくださったということを見ることができました。その選びの内容がそれから後に書いてありますけれど、恵みを受けるためにですし、希望が与えられるように、また天の御国を受け継ぐために、救いのために選んでくださったという、神様からの一方的な恵みであるということをすごく思いました。また7節には、教えが書いてありまして、信仰の試練は尊いものであるということです。この注釈にはこの試練というのは純粋さというふうに訳されていて、純粋な信仰というのがとても美しいものであって尊いものだということを思いました。試練を通して磨かれていく信仰こそが本当に素晴らしいものだということを教えられました。
はい、私は3節から5節のところで、天の父なる 神様について教えられました。天の父なる神様はイエス・キリストのよみがえりの力によって私たちを新しく生まれさせてくださって、生ける望みを持つようにしてくださったお方であると示されました。生ける望みというものは、後ほど私たちがイエス様の再臨の時にいただくものであって、天に蓄えられている朽ちない永遠の命を持つ不活の体であると、4節に書かれていると思いました。そして天の父は、天に蓄えられている私たちの救いの完成をいただくまで、私たちを神様ご自身の力によって守ってくださる方であって、終わりの時に用意されている救いの完成をいただくようにしてくださるお方であると示されました。以上です。
私は一節のところから、この手紙の一節のところから教えられたんですけれども、この手紙の読者のほとんどが、異邦人であろうということで、迫害にあって、信仰を持つことによって、迫害にあって、いろんなところで、中傷されたり、そこにいられなくなったりして、苦しみにあっている中でも、信仰を持った人々、それが本当に選ばれた人々であって、その人の人生を通して、たとえその人が散らされて、遠くに行って起立していたとしても、それが神様の御心であって、本当に散らされていくことも御心の一つなんだなということを今朝はすごく教えられました。それから2節で、父なる神は予知されるお方なんだということも教えられました。私たちに自由意志を与えてくださった神様は、この私たちがどのようなことをするのか知っておられ、あらかじめ知っておられ、それによって選んでくださったお方なんだということ、また同時に3節にあるように、憐れみ深いお方であって、私たちは本当に神様の憐れみによって救われた存在なんだということも教えられました。それと4節のところで、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださったというところで、ちょっとこれは私が個人的に受け取ったものかもしれないんですけど、教訓として、この世の財産をですね、天の財産に換金していく必要があるなと教えられました。この地上でいただいているものを天の御国のために使うとき、初めてそれが朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産になっていくなということを教えられて、これは個人的なことかもしれません。はい。それから、11節から12節のところで、御霊に導かれて働くことがすごく大切だということを教えられました。自分自身が今何のためにこれをしているのか、ちょっとわからなくても、また自分自身にとっての恵みにならなかったとしても、 聖霊様に示された働きがあるならば、それを一生懸命するべきだと教えられました。それが後に本当に神様に用いられて、人々の救いのためになっていくんだということを教えられました。以上です。
はい。まあ、本文を通してですね、各地に起立しているこの信仰の試練の中にいるクリスチャンにとって、今日の本文にあるペテロのメッセージは最高の励ましであると思わされました。まず5節で、あなた方は信仰により神の御力によって守られておりと、そして、終わりには救いをいただくのですという言葉から、本当にこの神様がその御力によって最後まで守ってくださるということ、そしてまた最後は救いの完成に至るということ、とても大きな励ましであると思わされました。また7節においては、この、彼らが受けている信仰の試練というのは、金よりも、まあ、尊いということ、そして再臨の時は、何にも勝る栄誉となるということも、もうこれも変え難い励ましであることを思わされました。そのような私たちは、天に蓄えていく、信仰によって天に蓄えていく歩みというのが大切だと思わされました。以上です。
はい、それでは生活への適応のためにしばらく黙想しましょう。はい、それでは適応の分かち合いをしたいと思います。
はい、私は今日のディボーションを通して、この世においては試練があり、また苦難や迫害などもありますけど、イエス様の再臨と、また後ほどいただく救いの完成や、また報いを見上げて生きるべきだなということを教えられました。特にいろんなところに異国の地に散らされている人々に、ペテロはあなた方は素晴らしい存在で、神の視点から見ると素晴らしい尊い存在であることを教えながら、またあなた方のために素晴らしい報いが備えられているということを、その真理を教えて励ましたと思うんですけど、私は最近この日本で留学しながら、経済的にも厳しくて、自分の手で一生懸命働きながら生活費を作り、また、この言葉の不自由さの中で伝道したり、また一生懸命信仰を保とうとしている留学生たちとよく接しているんですけど、彼らに、このような御言葉を持って励ましてあげたいということを示されました。あなた方が尊い存在であることと、そして主の報いが天にあるということを持って励ましたいと思います。以上です。
はい、私は、今度札幌に行って賛美チームを作りたいと思ってるんですけど、それがディボーションで示されてそうしようと思ってるんですけど、ただよく冷静に考えると、それをすると結構大変で、なんか来たり来たりも大変で、まあ、そしてそれをして何になるかと言われたらなんかよくわからないんですが、でも本当に神様が示してくださって、聖霊様が導いてくださって、今ここにあるように、あの聖霊様によって福音を語った人々を通して、あの告げ知らされていった、聖霊様によって語られたことされたことっていうのは、聖霊様ご自身がその先何かなしてくださるということ、あの今朝はすごく教えられて、まあ、示された通りに、まあ、ただやってみようというその確信が与えられました。感謝します。
はい、私は今世の職場で、勤めているんですけども、まあ、そこで本当にこう、まあ、主の働きを、まあ、進めていくということも一つ大切だと思わされているんですが、今日は主がこの信仰者を信仰の試練の中でも力強い見てで守ってください、道からで守ってくださるということを強く思わされました。ですから私自身も信仰を働かせて、心と体と唇を清く保ち、圧倒的な主の臨在守りをいつもいただいている中で、天に宝をその意識で働いていきたいと思いました。以上です。
はい、私は今日の箇所を読んで、あの今日本にいてクリスチャン生活を送っているということが、この起立している人々と同じような状況にあるかなということを思いました。 というのは伝道すると結構難しさを感じていました。偏見もあるし迫害も日本は多いなということが体感しているんですけれども、まあでも信仰によって、純粋にもっと信仰を持ち、そして精錬されていくということが恵みなんだなということを思ったので、私自身は忍耐とともに伝道していくことが本当に大事かなということをもう一度思わされたこと、また主が励ましてくださっているなと今日はそのことを思ったので、本当に感謝しました。はい、以上です。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。与えられた御言葉に従っていきます。聖霊様が私たちを強め、また従うことができるように助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。